市長の伊賀自慢。昔ながらの和菓子の話。現在、伊勢市では全国菓子大博覧会三重が開催されています。伊勢は餅の文化圏、伊賀は饅頭の文化圏と言われ、暮らしの中に和菓子文化が根付いている地域です。伊賀では祝い菓子が馴染み深く、私の幼い頃、結婚式の引き出物は、赤飯と折り箱に入った菓子料理でした。折り箱の一段目には大きな鯛の形をしたおしもん、東の中にあんの入った和菓子が入っていて、二段目には刺身を模して薄くそぎ切りされた羊羹や、野菜や松茸の形をした練り切りなどがぎっしり詰まっていました。以前は菓子料理と書かれた看板をかけている和菓子屋があり、そんな風景が現代に復活したら楽しいのになぁと思います。私の一番のおすすめはでっち羊羹です。これはもともと冬のお菓子で、程よくさっぱりとした甘さと喉越しで食べ始めたら止まらず、冬に暖かいこたつの中でいただくのは格別です。また、伊賀といえば何と言っても堅焼きです。最近では柔らかくなってきましたが、昔は火鉢の端に打ち付けないと割れないほどの硬さでした。宝塚市の清志工人参道にも堅焼きが売られているそうですが、忍者の保存食だったとも言われる堅焼きが、遠く離れたところでも同じ名前や形で売られているというのは不思議な話です。この他にも、伊賀では昔ながらのお菓子が作られています。例えば、長崎や舞鶴など、素朴で独特な味わいがある和菓子です。市内の和菓子屋さんが今に伝えてくれていることはありがたいことです。また、古くから伝わる伊賀の和菓子には、味わいだけでなく、松尾芭蕉の句にちなんで作られた竹の節や、日に焼けた働き者の農民の背中を模して作られた聖黒餅など様々な物語が隠し味になっています。皆さんも市外のお知り合いにはぜひ伊賀の和菓子をおすすめください。伊賀市長岡本栄。前回掲載した桜様々の内容の構成に不備がありました。お詫びして訂正します。お寺の住職であったのが間違いで、正しくは子孫がお寺の住職となったでした。写真が2枚掲載されています。1枚目、でっち羊羹。2枚目、おしもんとその木型。山国の伊賀では、鯛などの海の幸の代わりに祝い事で使用されていました。写真説明終わり。防災ネット。防災訓練をしましょう。自助と共助の必要性。1995、平成7年に発生した阪神・淡路大震災では、家屋の倒壊による生き埋めや建物などに閉じ込められた人のうち約 95% は自力で脱出したか、家族、隣人に救助されています。そして、そのほとんどが発生から15分以内に救助されています。市や消防署、警察も救助などに総力を挙げていますが、すべての救助場所へ向かうことは難しく、災害時にはより一層自助と共助が重要となります。災害の規模が大きいほど地域での協力が不可欠です。防災訓練で自助・共助の強化を。防災訓練は自助・共助の強化となり、災害に備えるための大きな一歩となります。万が一に備えて、次のような目的を持ち、防災訓練を行う地域が増えてきています。住民同士のつながりを作る、災害の知識を得る、 地域での役割を考え理解する、危険場所や避難場所を確認する。世界津波の日をご存知ですか？1854安政元年11月5日は安政南海地震による大津波が紀伊半島を襲った日です。その際、和歌山県のある村の郷士が収穫したばかりの穂を積み上げた稲むらに火を放って、暗闇の中で逃げ遅れた村人を高台に導き、多くの命を救ったという出来事がありました。この稲むらの火の逸話から、11月5日が世界津波の日として制定され、全国各地で様々な防災活動や教育に取り組まれています。市では皆さんに防災について関心を持っていただくために、11月5日に県と合同で防災訓練を開催します。地域の皆さんや企業と一緒に防災訓練を行いたいと考えていますので、ぜひご参加ください。問い合わせ、総合危機管理課、電話 229640、ファックス240444。介護相談員だより、機能維持を目指して、加齢による心身の機能低下は避けられませんが、少しでも現状を維持したいものです。そこで心がけたいのが機能訓練です。私たちが訪問する施設でも、工夫を凝らした機能訓練が行われています。体操、ボール投げ、楽器演奏、計算ドリルなど、体を使うものから頭を使うものまで様々です。ボールをただ投げるのではなく、ペアになって相手がキャッチしやすい投げ方を考えたり、的当ての得点の計算を利用者がすることで脳が活性化されます。また、笛を吹くことで唾液が分泌され、口腔内の環境が整い、嚥下機能の活性化にもつながります。このほか、布巾畳や料理の手伝いなど、毎日の施設での生活の中にも心身の機能維持につながる工夫がされています。私たち相談員は、このような取り組みをそれぞれの施設に紹介し、利用者に有効な機能訓練を行ってもらえるよう活動していきます。問い合わせ、介護高齢福祉課、電話263939、ファックス263950、公共交通を利用しましょう。団体利用補助制度をご活用ください。市では、伊賀鉄道伊賀線の利用促進策の一つとして、市内の園児、児童、生徒が団体乗車券を使って伊賀鉄道伊賀線に乗車するときに補助金を交付しています。なお、住民自治協議会などの自治組織が主催する子ども会などの行事でも利用することができます。また、JR 関西本線でも団体利用に対して、JR 関西本線電化を進める会、事務局、交通政策課が補助金を交付しています。どちらの制度も団体乗車券、伊賀鉄道伊賀線15人以上、JR 関西本線8人以上の利用を使って乗車すると、購入金額の半額を補助します。JR 関西本線は上限あり。活用する場合は、乗車する15日前までに交通政策課へ補助金交付申請書を提出してください。学校や地域での遠足や社会見学などの行事を計画する場合には、積極的に公共交通を利用してお出かけください。問い合わせ、交通政策課、電話229663、ファックス229852。明日に向かって 差別をなくしていくために、人権について考えるコラムです。寄り添う気持ちを大切に、伊賀支所住民福祉課。皆さんは、認知症という言葉にどんなイメージをお持ちですか？例えば、物忘れがひどい、徘徊して大変など、人によって思い浮かべることは様々ですが、マイナスのイメージを持つことが多いと思います。特に認知症の人に対し、どうせ忘れるのだから何を言っても仕方がない。覚えていないのだからできなくても当たり前。などと決めつけていることはありませんか？しかし、本人が何も感じていないわけではありません。認知症の原因は様々ですが、脳細胞の減少や働きが悪くなることによって、記憶や思考に影響が出てくる病気です。症状が進むと、今までできていたことも徐々にできなくなることが増えていきます。また、認知症特有の体験そのものを忘れてしまう、忘れたことを自覚できないといったことを繰り返し、自分の中で何かが起こっている、何かが違う、といった不安を感じ始めます。それなのに、その感情を無視し、言動に対して一方的に責めたり、怒ったりすることは、本人を傷つけることになります。誰よりも不安を感じ、苦しみ、悲しんでいるのは認知症になった本人であるということをしっかり理解し、その人を尊重して接することが大切ではないでしょうか。そのためには、認知症について正しく知ることが必要です。市では、認知症に対する理解を深めるための講座や、認知症初期集中支援チームによる相談業務を行っています。本人、相手の気持ちにどれだけ寄り添い、同じ目線で考えることができるか、これはすべての人権問題に通じることだと思います。知っているつもりではなく、正しく知ることで、誰もが住みよい伊賀市にしていきたいですね。ご意見などは人権政策男女共同参画課電話 471286 ファックス 471288 メールアドレス jinken-danjo@city.iga.lg.jp